僕、結構共感されない話っていうのを持ってまして、これね、ちっちゃい時からなんですけど、これ誰に言ってもね、え、なんでって言われることがあって、僕ね、通常サイズ、なんかそれは、これが、このぐらいのサイズが通常サイズだよね、みたいなものよりも、異常に大きいのがすごい苦手で、
あ、なんか俺それ一回聞いたことあるんだけど。
あるっけ？多分ね、聞いたかな？例えばなんだけど、ファスナーとかって大体大きさってまあこんなもんって感じじゃん。例えばさ、ズボンのファスナーとかさ、パーカーのファスナーみたいな。まああれが通常サイズじゃないですか。ビレバンとかでさ、なんだったの？ジムマスターかなんかブランドの
や
カ
たら
バン。
でかいチャックのやつでしょ？
そう、俺、ああいう見たっけ？なんか、ね、倒れそうになるんだよね、気持ち悪くて。
ゲロ吐きそうになるでしょ？
あ、なる。
いや、なんか気持ち悪いのはわかるけど、多分その、カイエンが言う、その、すごく気持ち悪い感覚にはならない。
これね、俺初めてなったのが、きっかけがあって、
おう。
小学校の時かな、伊藤家の食卓ってあったじゃん。
懐かしいね。
そう、あの時にね、針の穴に糸を簡単に通す裏技みたいなのがあったんですよ。で、その、ね、裏技自体はちょっと忘れちゃったんですけど、
で
そ
も
れ
絶
を、
対やってそう、確かに。伊藤家の食卓ってそういうの。
で、それを、こうやったらもう誰でも簡単に通せます、みたいなのがあって、どうしてこれをこうやってうまくいくのかを拡大した針のやつで、大きく見
なる
て
ほ
み
ど
ましょう
ね。
みたいなので、めちゃめちゃでかい針の糸が出てきたの。それがめちゃくちゃ気持ち悪くて、なんか本当になんか具が悪くなったんで、寝込んだんだよね、それで。
え、マジで？
マジで。わかんないよ。たまたまなんかこういろいろ重なったかもしれないけど、基本的にあれがすごく気持ち悪くて、視覚的に。
へえ。
なんか酔う感じなのかな？なんか、体のなんか、なんか脳で思ってるものと違うものが出てきて、こうなんか平衡感覚的に狂っちゃうのかな？もしか
三
し
半規
たら、
管バグるみたいな感じ
み
の。
たいな感じなのかな？今思ったら。それで、やっぱ気持ち悪くなっちゃうんだよね。
へえ。
だから、そう、いわゆる通常サイズと言われてるサイズのものよりも、非常に大きいもの。同じ形で非常に大きいものが出てくると気持ち悪くなる。っ
なるほどね。
ていうのが一つと、もう一つあるんですけど。
じゃあ、何？すっごいでっかいキノコとかさ、気持ち悪い。
あ、それはね、まだ見たことないけど、でも、キノコの通常サイズっていう、そんなにさ、決まったものがないじゃない。
ああ、でもだったらまあ、僕のあそこ見たら多分具合悪くなっちゃうな。
いや、多分
通
大
常
丈
の
夫。
サイズより、いや、うるさいんだよな。
絶対通常サイズだもん。
だって通常のサイズよりも考えられないほど大きいから、やっぱり。
何も違和感なく受け入れられそうだわ。何の違和感もなく受け入れられると思うわ。
あ、そうですか？
で、もう一つがね、ケーキを食べるときに、プラスチックのフォークじゃなきゃダメなんですよ。
え、なんで？
これね、別にケーキを食べるっていうか、ケーキが原因じゃないんですけど、アルミホイル敷いてあるじゃん、下に。俺、あれと、鉄のフォークみたいな、ステンレスのフォークが、もう、触れ合った時の、で、触れ合ったフォークを口に入れた時の味がダメで、
ああ、なるほどね。
だから、絶対に、下にアルミホイルがある系のものは、プラスチックのものじゃ食べれない。
なるほどね。ちゃんと物と物の相性を考えなきゃダメなんだね。
そう。なんかね、アルミと、なんかステンレス？わかんない。鉄みたいなフォー
あ、い
ク、
や、まあ、
普通。
気持ちはちょっとわかるかも。イメージはつくよ。
なんかこすった後の、なんか、なんていうか、
な、
舌に痺れる。
ぎしぎし感っ
あ、
ていう
そう
か。
そう。あれがね、本当にダメで。だからね、プラスチックのフォークじゃなくて食べれない。だから家には絶対プラスチックのフォークが置いてある。
え？あ、そういうこと？あ、じ
本当
ゃ
に
あ、
ダメ。
そのアルミをさ、一旦ケーキから外して食べればいいと思うけど、その外す時も、ステンレスのフォークで外したらギーってなるから嫌でしょ？
結局一緒そう。それは一緒。
なるほどね。
だからね、ダメ。これ分かってくれる？
これ、まあ、でも、いるんじゃない
あ、いるか
か？
な？
い
い
や、
や。
いるか。でも、少数派だと思う。
ちょっと聞きたいな。これいる、そうだって人。はーい。手挙げて。
あ、まあ、数人いるね。
お前、何が見えてんだよ。
あ、そうですか？同じような感じでさ、うちの嫁が、棒のアイスあるじゃん。棒のアイスの木がダメで、
頭おかしいんじゃないの？
え、急になんでお前、今までマイノリティサイドにいた人間がマイノリティの話したらなんでシティするんだよ。あ、ごめんごめん。
続けて。
例えば10本入りのこう、角ソーダアイスとかあるじゃん、美味しいやつ。
美味しいね。
最後の方
終了流したけどね。
うん、え最近も買ってるよ、俺。
じゃあ、あれかな普通のレギュラーサイズは買ったのかなパーティーサイズはあるかな
あれじゃん、あの、ダブルソーダじゃない
あ、ダブルソーダ、そう、ダブルソーダ。
そんなのどうでもいいじゃん。
そか
でさ、うん、その最後の方ってどうしても棒と完全に接触してるアイスのものじゃん。
うん。
あれを、こう、歯でガーってアイスを抜くとかは、
うん、
もう本当に無理で。
え、なんで？
なんかね、こうあの、歯と木が触れるの感じ、触れる感じがめっちゃめちゃいやらしくて、あと匂いも。
ああ、なるほどね。だから
昔なんてさ、小学校の頃なんて、ああいうアイス食べたらさ、アイスの棒をこう、カジカジしたりさ、うんうんうん、口に加えちゃったりするじゃん。
うんうんうん、
もうあんなの不可能。
もうそれ、あんなの不可能。
あんなの不可能です。本当それレベルで。
あ、そう
だから、ちょっとでも、こう、なんていうの、最後アイス食べるシーンとか、をちらって見たら、うわーってなる。なってる、いつも。何がってなるけど。
見るのもやっぱ
見るのも無理。
じゃあ味が無理とかじゃなくて、無理、見るのもダメだ。
そう、想像してるってこと？そう、もう歯が、なんか嫌なんだって。あの木と歯がすれ違うのが。
え、でもなんか、どちらかというと僕だったらそのアイスの、その木の棒のアイスとかって、その木の棒までが俺アイスだと思ってるから一緒に食べちゃうんだけど、それは大丈夫？
それは大丈夫だと思う。頭おかしいと思うから。
あ、それは大丈夫。なんかその、うん、やっぱ、食べてるのはいいけど、こう、ぐーってこう、なんか、擦るみたいなのがダメなんだ。
まあ、そうだね。だから、普通のカップアイスも木のヘラでは食べれない。あの、よくついてるじゃん、アイスの木のヘラ。
ついてるついてる。
あれとかじゃ絶対食べれない。
じゃあ、ハーゲンダッツのプラスチックのヘラじゃなきゃダメなんだ。
あ、そうそうそう、あれだって大丈夫だけど。
ああ、そうなんだ。
なんか嫁はハーゲンダッツか食いません。
いや、別に、ヘラじゃん。なんで、この、他のアイスは、あの、プラスチックのヘラ食べちゃダメじゃないか。大丈夫です。
はい、そういうの多分ね、
あるん
だろうね。俺知らなかったからさ、そういう人がいることなんて。何それって思うじゃん。
あ、それぞれあるんだね。
一般的なだってさ、黒板を爪で引っかいたのと多分同じ感じでしょ？
それ絶対無理。
まあ、でもこれは比較的さ、こう、多数派だよね。まあ嫌だもんね。
なんかそういうやつ全員実刑食らうようになってほしいよね。
確か。いや、それも聞いたのよ。それは嫌でしょって言ったら、まあ、嫌だけど、そんなに嫌じゃないみたいな。この木のヘラのが嫌だって言ってた。
独特だなぁ。いや、俺、あの、黒板の音に忘れ物はないかもしれない。
でも、これさ、
うん。
多分聞いたら結構出ると思う、同じような感じ。
まあ、そんなに。
そう、自分だけ、
ああ、そう。
これ無理かも、みたいな。
今まで共感されてないみたいなね。
そうそうそう。ちなみに僕は集合体が本当に無理で、そもそも見るのが。
あ、もうそれだってそういうあれがあるじゃない。
本当に多分、そう、多分俺人一倍無理なの、本当に。ちょっとでもプツプツしてるものとか、もう今こうやって想像しただけでなんか鳥肌立つ。
ちなみに一番何がダメ？多分虫の足のがいっぱいとかは大丈夫？
あー、そう、どっちかっていうと穴が開いてる感じ。ハスの花だよね、やっぱり。
あ
と同じような感じかな。あとあの、海岸の石にたくさん藤壺がついて穴が開いてる感じとか。もう本当に今ゲロ吐きそう。
そうなんだ。まあ、わかる。気持ちはわかるけど、それが結構やっぱ極度に。
もう、気持ちは体痒くなるし、なんか、ちょっとこれ、皆さんも同じようなものがあれば、教えてくれれば、ちょっと面白いですよね。
なんかその、何、棒がいっぱいこう束になってるみたいな、大丈夫、あの、なんかさ、爪楊枝がいっぱいこう入ってる。
ああ、あんま、それは大丈夫かな。でもね、年増すにつれてひどくなってきてる、俺。
あ、そうなんだ。
昔こんなに苦手じゃなかった。けど今、比較的もうポツポツしたもの見るともうすぐダメな感じになる。
で、今度急に DM で皆さんポツポツした方送ってください。
もう無理無理無理。本当に無理本当に。
セラさんが開いたら終わるんで。
本当ね。
はい。
もうコラージュやめてください。
はい。じゃあ、そうですね、そろそろじゃあ、あの、恒例のモノマネタイトルコールお願いしてもいいですか。
なんで前回しかやってないんだ
よ。あ、そっか。前回しかやってない
の。別にないんだよ、そんな。レパートしかも別に。うまくもないし。
え、それ当てるっていう醍醐味があるんでね。うますぎるとつまんないんで。
なるほどね。
はい。
あ、じゃあちょっとベタのでいきますよ。
はい、お願いします。
え、真夜中のカフェ！
最初の、へーみたいなの、なんかもう、頭になんか、すごいインプレッションしてきたよ、あの、金髪のおじさんが。
ずっと入ってきた。
入ってきた。すごい、あの、アンビリーバボー感があった。
今、ちゃんとやるとき、首曲げてた
から。わかる。やってただろうな、と思うわ。
というわけで、セイランです。こんばんは。
こんばんは、カイエンです。
なんか戻った。ずっとここ、ね、そう、こんにちはって、なんか、うん、反骨精神むき出しにしてたじゃん。
ああ、そうだね。ちょっと落ち着こうかなと思って。こんにちは、カイエンです。よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあね、まあ、ちょっと集合体恐怖症ということで。
いいんだよ、その話は。
ああ、いいですね。はい。あの、今回はですね、ちょっと僕があるものをちょっと購入しまして、その購入品のレビューをしたいなっていうところなんですけど。
面白いですね。
はい。散々こう、毎回ね、セイランサラからね、あの、コーヒーの話を聞いてて、カイエンは成長してんのかいと。
成長してんのかい、イエンって。
面白くねえな。
あ、そうか。
うん。成長してんのかい、イエンっていう声がね、聞こえてきそうなんで。
面白くねえだな、重複すんだよ。
はい、その、なんかね、あの、コーヒーにまつわる、あの、ちょっと、ものを買いましたというところで、うん、実は何回か前、まあ、結構前かに話した、あの、バルミューダのブリュワーですよね、うん、あの、ザ・ブリューっていうやつが発売されましたみたいな。
比較的さ、うん、初期の頃に話してるか。
そう。あれは果たしていいのかみたいなところでね。あの5万5千円ぐらいするけど、うん、正直コーヒーを抽出するだけで、
うん、
その価値はあるのかみたいな話をした回があって、結論としてはまあいいんじゃないかみたいな話だったんですよね。うん、確か高いけど、そのいろいろな細かい機能とか考えたら、まあ全然あるじゃないか。見た目も含めてみたいな話だったと思うんですよ。
そうだね。まあ一応聞いてない人のために言うと、バルミューダがコーヒーサーバーもついたブリュワーっていうのを出したんですよね。結構前に。
はい。はい、
で、去年ぐらいか、あれ出したのは。
あのね、去年の末か、今年の
末ぐらいだよ、ね。
ぐらいの感じかな、あんま覚えてない。確かそれぐらい。
そうそう。で、コーヒーの祭典で SCAJ ってあるんですけど、僕それで、バルミューダのブースでそれ見たんですよ。去年の11月ですよね、多分。
うんうんうん、うん。
なので、本当そのくらいですよ。
確かに。
うん、お話ししたの。
うんうん。
で、普通そういうのって、で、まあ、何千円かで買えるものなんですよ、正直。同じ、まあ、もちろん機能は違いますよ。けど。
まあ、そのコーヒーを抽出するという目的
で。そうそうそう。コーヒーを落とすっていうだけで言えば。
うん。うん、
それが、まあ、5万5千円で売ってるすごいよね、バルミューダって話ですよね。
そうそうそう。じゃあ、いかにしてその5万5千円になったかっていうところだったんですけども。
うんうん。
まあ、今回、それのさらにちょっと上位互換みたいな、特別バージョンみたいな、スターバックスのリザーブ店別注みたいな。
うんうんうん。
リザーブ店モデルの、バリミューダーのザ・ブリューをちょっと購入しまして。
それ超かっこいいよね、あれ。
そう、金額で言うとね、さらに高くて6万5千ぐらいなんですよね、あれ。
そうそう、6万5千ですよ。
はい。ただコーヒーを出すだけに6万5千っていうので。
いや、逆にコーヒー好きだよ。
いや、だから、いや、僕ももともとやっぱりちょっとまあ気になってて、欲しいなっていうのはあったんですけど、6万5千かっていうのがあったんですけど、うん、まあ、今回まあこういう立場なんで買ったら何かお伝えできるかなっていうところで。
よく踏み切ったね。すごいと思うよ、マジで、それ。うん、
なんかね、いや、いいかなと思って。
いや、あれね、あの、まあ、ザ・ブリューで検索してもめちゃめちゃおしゃれななんかコーヒーのマシーン出てくるんですけど、
うん、
このスターバックス限定のリザーブのやつですよね。
そうそうそう、R ですね。
あれめちゃめちゃまかっこいいんですよ。
あれかっこいい。
そう。あの、リザーブって、こうなんていうんですか、通常のスターバックスのメニューで出してない、もっとこう、ハンドドリップとかを出してるお店があるんですよ。うん、スターバックスの店舗の中でも、リザーブ店って言われる。
うんうんうん、
でそのお店ってこう、なんていうんですかね、あの黒い背景に、こう、銅色の星みたいな感じのね、うん、色がついてるお店があるんですけど、それのモデル。
うん。
なんですね、
うんうん。そう。で、完全にこう、スタバ仕様みたいな感じなんです。まあ、スタバの味が家で飲めるみたいな感じのものをちょっと買いまして、
うんうん、
6万5千円で買って、果たしてどうだったのかみたいなお話をしたいんですけど、
お聞きしたいです、ぜひ。うん、
まあね、結論から言うと、
うん、
いや、まあちょっとね、あんまおすすめできないかなっていう。
ええー、
いや、というのは、いや、おすすめできないっていうか、くせ者なんですよ。いや、めちゃめちゃいいもので、毎日僕は美味しくコーヒーを飲んでるんで、僕は満足なんですけど、
うんうん、
なんか、これを持ったことによって、なんていうのかな、6万5千出した価値があるかって言われると、それはちょっとわからない。
うんうんうんうん。多分、なるほどね。
先にこれ誰が買うべきかで話すと、コーヒーはもちろんある程度好き。だけど、何よりも好きなのはインテリアみたいな人が買うべきだと思ってて。
ああ、なるほどね。
うん、家電とかもすべてこうインテリアの一部と考えていて、例えばちゃんと見えるところに家電を置いてて、それがバルミューダで揃えてるとか、ちゃんとおしゃれな家電で揃えてる、うんうん、おしゃれなキッチンを作ってるみたいな人の一つのおしゃれアイテム、兼美味しいコーヒーが飲めるっていう感覚の人は買ってもいいと思う。
なるほどね。まあ、こう、買ったことによる、
所有感。そう、ま、そうそうそうそう。
その、それと、どれだけ嫁に怒られるかっていうの
を、あ、そうそうそう、そう。
天秤にかけた上で構わない方がいい
ってことだ。そう、もうそれはね、もう、ね、そう、いろいろ含めた上で、もちろん一人暮らしの人はね、なかなかね、そんな6万5千出してまでね、そんなコーヒーとか思うわけだけど。
そうだね、もう大いに自慢するしかないなと思う。
そう、だから、これは、あの本当に自己満の世界だなっていうのがあって、正直味なんて美味しいんだけど、じゃあ他のね、3万の機械だったら違う味なのかって言われたら正直そこまでわからない。
まあ、そもそも一般人がそんなね、
そう、
あの、ね、聞き舌持ってるかって言われたら。いや、
そうなんだよ。
わからんよね。
そう。だから、ただただ美味しいコーヒーが飲みたいってだけであれば、うん、多分これじゃなくていいと思う。
あの、多分さ、
うん、
ある程度まで行くとさ、大体美味しいコーヒーが飲めるとしてさ、うん、あとそっから上ってさ、うん、本当にこう、なんていうの、あの、0コンマ区切りの美味しさが上がっていくぐらいのさ、
あ、まあそうかな。
うん、僕らはさ、
うん、
こう、判別できないレベルの美味しさになってくると思うのよ、うん、正直。
うん。そうだと思ってる。本当に多分、それなりのね、お金を出すためだけのこう性能とかっていうのあると思うんだけど、ただ飲む側が判断できないってことだよね、それを、差を。
そうだね。
うん。そうだと思ってて。で、確かに出してるとき、抽出してるときってすごいいろんな工程があって、やっぱちょっと時間かかるんだよね。
ああ、うん。
そう。なんで、しっかりした機能はあって、その金額っていうのは納得はいくんだけど、まあそれが飲んだ本人が分かってないっていうね。
まあね。
そういうとこなんですよね。まあ結論から言うとそうですよ。はい。
おそらくさ、でも会員さんって、うん、まあ1日3杯ぐらい飲むじゃないですか。
飲む。あ、そう、だから俺は満足してる、すごく。
あ、そうそうそう。で、
うん、
そのくらい飲んでる人が、
うん、
そこまで判断できないんだったら、まあわかんないと思う。普通に飲むレベルの人は。
で、
ってことだよね。
さあ、そう、しかも、あ、まあ、いや、そう、結論としてはそう。で、これからちょっと、まあ、良かったところと、自分の中でちょっと、あ、まあ、どうかなと思ったポイントを、ちょっとお話ししていきたいなって思ってて、
うん。
まず、すごいいいなと思ったところは、まず、見た目がすごくかっこいい。これってすごく大事なん
だよね。ここ一番ですよね。
むしろこれが一番かなって。まあ、なんだ買った理由みたいなところですよね。6万5千円まで出して、コーヒーの味を求めてるってよりは、このかっこよさだからそこ出せるみたいなところはあるじゃないですか。
そうだね。これ、バルミューダのサイトで、ちょっと実際に覗いてみてほしいです。うん、この、リザーブモデルを。めちゃめちゃかっこいいですよ、これ。
めちゃめちゃかっこいい。思ったよりちっちゃいんだけどね、届いたら。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。逆にスリムで置きやすくて、俺は、いい
と。ああ、いいね。
思ってる。で、すごいかっこいいし、っていうのがまず一ついいところだよね。
うん、
あとは、本当に味はマジで美味しいです。
あ、まあ、そりゃそうだよね。
美味しい。本当に美味しいし、で、香りも立つ。すごいいい香りが立ってて美味しい。うんうんうん、これは、なんだろう。僕がハンドドリップの技術がないからだと思うんですけど、やっぱりハンドドリップで入れるよりも美味しい。
あ、でもむしろそうだよね。なんか、それこそこれを使ったらさ、
うん、
まさに安定したコーヒーが飲めるじゃないですか。
うん、あ、そうそうそう。本当にレシピが決まってるから、
ね、
もう本当に安定したコーヒーが飲めて美味しいです。で、
ただもう、うん、美味しい豆を使って飲みたい人は基本これ使えや、もう、とりあえず、
あ、そう。
美味しいコーヒー飲めるよね。
飲めるし、変な話、安いままでも多分美味しく飲める。
ね、そうだよね。
そう。だから、めちゃめちゃいいマシンを一発買っとけば、安いままでも多分美味しく飲める。みたいな感じかな、うんうん。はい。
なるほどね。
あとは、僕これ結構良かったのが、メンテナンスが楽。
ほうほうほう。
これ結構僕の中で重要視してて、本来だったらこのブリュワーか、エスプレッソマシンかみたいな選択肢がまずあったんだよね。なんかブリュワーの中でどれかじゃなくて、ブリュワー買うだったらもうこれ。
うん、
だけど、それと何を比較するかっていうと、同じぐらいの金額のエスプレッソマシンだったんですよ、まず。
ほうほうほう。
だってエスプレッソマシンって、そもそもエスプレッソが美味しい上に、ミルクを抽出できるじゃないですか。ミルクを出せるじゃないですか。
うねうんうん、
なんで、だったんですけど、僕は、セーランさんから、ちょっとメンテナンスめんどくさいよって聞いてたんですよね。
うん、めんどくさいです。
その経路をね、掃除しなきゃいけないとか、
うんうん、
正直なんかあんま使わなくなるよ、みたいな話聞いてて、
うんうん、
で、多分、僕の性格上本当に使わなくなるんですよ、それ。
うんうん、
絶対に。っていうのが分かってたんで、本来だったら、カフェラテとか飲みたい時に、それで出したらめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。
うんうん、
なんですけど、おそらく、それよりもめんどくさがかかっちゃって、多分使わないなって思ったんで、できるだけシンプルでメンテナンス性のいいものが欲しかったんですよ。
いや、非常にいい選択だと思いますよ。
っていう意味では、めちゃくちゃ、ね、シンプルなんで、そもそもブリはあって、
うんうん。
だって水ガッチャンコして入れて、コーヒー豆入れたら出るだけなんで、まあね、コーヒー豆だって普通にドリッパー、ね、そのまま捨てればいいだけなんで、入れたらと、うんうんうん。で、ちょっとその水のところを立って洗えるし、そんなね、細かいとこないんで、めちゃめちゃ簡単なんですよ。
うんうん。
だこれが僕は一番気に入ってる。メンテナンスがめちゃくちゃ楽。
それこそそうやって1日3杯飲むような人は、絶対にそこは一番重要なとこだと思う。
そう。だって、コーヒー豆入れて、サーバーセットして、ボタン押すだけ。
うんうん、
で、ボタンも、アイス、ホット、あとはサイズ、ショート、トールっていうのがあって。
うんうん。スタバっぽいね。
そう、スタバ。ショート、トール。本当にショート、トールのサイズ。
うんうんうん。
を抽出するっていうだけなんで。で、めちゃめちゃ楽なんですよ。
このね、毎日のさ、
うん、
自分の生活のね、ルーティーンの中に入れるにはもう、どれだけ楽にコーヒー、美味しいコーヒー飲めるかが最重要ですよ。
そう。だから僕は満足はしてる。
いいですね。
そう。だから別に買ってはよかったけど、じゃあ万人に受けるかって言ったらそうわけじゃないっていうのは話ですよね。
なるほどね。
で、逆に、こうダメなところ。
うん。
ここはちょっとなって思ったのが、まず高い。65,000円。まず高すぎる。
いや、まあ、異常だ
よ。異常。高すぎる。どんだけ良くたってこれ65,000円なんだよね。で、まず、だいたい8割ぐらいが低いじゃん。
そうだね。
あ、それはちょっと買えないわ。なるじゃん。うん、だってコーヒー飲むだけでしょって話でしょ。
まあね。
実際に言うと。
そうなんだよな。
うん。だからやっぱここはまず一番ね、高い。
うんうん。
っていうところと、まあ、実はもう一個、量がすごくね、多いんですよ、ショートとかでも。
あ、そうなの？
もうびっくりして、最初初めて飲んだ時にトールにしたんですよね。
うん。
で、ホットのトールとアイスのトール、まあそれぞれ選べるんですけど、
うんうん。
アイスのトールは少ないんですよ、少し氷で最終的に割るんで。
うんうんうん。
普通に僕ホットのトール飲みたいなと思って入れたんですよ。
うん。
普通に二人で飲んでも多いぐらい。
ホットのトールって何も出てくるの？普通に考えたら350とかそのくらいあるか？
いや、
もっとある。
だって、僕がいつもハンドリップ飲むマグカップ2杯分以上あったよ。
本当に。
びっくりした、だから。めちゃめちゃ量が多い。だから俺普段ホットで飲むのでもアイスのショートにしてるもん。
ああ、その、ああ、なるほどね。
そう。アイスのショートにして。だから。これ、
そっか、量はもう固定なんだっけ、完全に。
そう。だから、そこが使いづらいところ。
ああ、なるほどね。
もう、すべて、水の量も、水の量というか、その、抽出される量も、4パターンしかないんですよね。アイスのショート通る、ホットのショート通る。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、自分が飲みたい量はどっかっていうのを最初見極めなきゃいけない。
そうだよね。だって多分さ、
うん、
あの、このマシンってすごく頭いいからさ、最初に、
うん、
コップとかサーバーを温めるためのさ、
ああ
うん、お湯同士が確かあるじゃない。
そう、
プシュッて、ね。そう、その温度が一番多分100度近くて、
うんうんうん、
その後蒸らしの時に適した温度のお湯が出てきて、
あ、そうなんだ。
抽出の時の温度のお湯が出てくるって、うん、温度制御を確か完璧にしてるんですよ。
あ、僕らそれね、全然知らないですよ、僕。
なんでだよ。
なんでだよ。なんでだよ。いや、そう。
って考えると、うん、確かにお湯の量はもう一定しかできないよね、マシンは。
そう、できないんで、だから。
動きとして。ね、
レシピはあるんですよ。この、例えば、なんだろう、ホットの、トールの時は、25g とか。
うんうん。
レシピはあって、で、基本これ全部スタバの豆なんですよね、レシピとして。
ああ、
うん、うん。スタバの豆でこれぐらいの量ですよっていうことなんで、スタバの豆じゃないとまた変わってくるわけですよ。
なるほどね。
その理想とする味がね、その、ザ・ブリューが理想とする味からついてくるわけですね。
本来のね。
そう。
だからそれでまずい、違う豆使ってまずいとかは、うちの範囲外ですから。
あ、そう
ですよね。
本当にそう、今よりそういうことなんですよね。だから本当にレシピとかがガチガチに決まってて、自分の好みに合わないんで、こっちからマシン側に寄せなきゃいけないですよ。
なるほどね。まあなんかもうそもそも、もしこれ通りに使うんだったら、うん、普段使う豆を全部スタバになるから、生活の水準が高くなるってやつですね。
いや、しかも量が多いっていう一回、いや、トールって、え？みたいな500ぐらい出てくるのみたいな。 そう。いや、500かわかんないけど、2杯分ぐらいあるんで。
基本、あれなの？こう、コーヒーが出てくるところって、
うん。
あの、直でマグカップ入れるの？それともサーバーを入れる？
あ、サーバー。
あ、サーバーなんだ。なるほど、ね。
そう。あのね、ガッチャンコでできて、サーバーが。で、サーバーに1回入る。で、サーバーも、あの、別になんていうんですか、密閉されてないんですよ。注ぎ口が常に開いてるみたいな。
ああ、そういう感じなんだ。
だから、一応それ自体は保温効果あるんだけど、上が普通に開いてるから、ずっとそのまま置いとけば冷めちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
だから、別にこれに、じゃあトールで入れといて、2杯目の時そのまま入れればいいじゃんってわけにもいかない。
うん。
一応1回で全部入れ切る想定。
なるほどね。
そう。だから、僕は普通に1杯飲む時は、アイスの、ショート、もしくはトール。なんですよね。
なるほど。
だから、アイスのじゃあトールで普通にホットを飲むんですよ、いつも。だから、アイスのトールのレシピでホット飲むとめちゃめちゃ濃いんですよ。
ああ、なるほど、
ね。本来それに氷を入れなきゃいけないんで。
なるほどね。頭おかしくなっちゃうね。
そう。だから、そのレシピよりも粉を減らさなきゃいけないなって、今度こっちがマシン側に寄せなきゃいけないんですよ。
なるほどね。
そう。
いや、ちょっとね、めちゃめちゃ文句言ってんじゃんよ。
本当にね、これだけ。このね、自分、だけど、それは最初だけなんで、結局。
うんうん、
だって最初それで感覚掴んじゃえば、美味しいコーヒーが飲めるんで。
なるほどね。
僕はもうそれ乗り越えたんで。
な、乗り越えたんだ、試練。
そう。だから最初そこだけちょっと困惑したかなっていう。
ほう。
なんかね、頑固な職人なんですよ、だから。
なるほどね。
めちゃめちゃ美味しいコーヒー出すんですけど、融通きかないんですよ、こいつ。
なるほどね。かたくなに、俺はこのレシピを守るって。
そう。
やるタイプだ。
だからこっちこっそり豆の量減らしてしなきゃいけないっていうね。
ああ、職人が気づかない範囲でね。
そう。っていうようなことをしなきゃいけない。あとは、一人前、一人分だからといって、あの、1から2の、あの、フィルターを使うとめちゃめちゃ溢れる。フィルターちっちゃいやってなった、また。
あ、また
なった。そう。
結局2から4ぐらいのやつ。
そう。しないといけない。
へえ、なるほどな。
そう。結果僕はすごい満足してるし、毎日僕は2杯とかで、奥さんもあの、コーヒー飲むんで、ボタンピッピッピッって、水でガシャンって言ったってコーヒー入れて、ボタンピッピッピッってやって、中止してる時間は、まあ、3分 ?2 分 ?1 分なんか、ちょっとかかるんだけど、別にその間さ、見てなくていいじゃん。
まあそうだね。
そう。だから、例えば料理しながらボタンを押しといて、とか、なんか、別に、いいじゃん。
なるほどね。したらもう、それ来てからは、ほぼほぼもう全部コーヒーは基本それで飲んで
る。
うん、
あ、それ。
おー、いいね。
そう。だから僕としては満足してる。だって奥さんもコーヒー飲むから。
うん。だから、それこそさ、うん、ぜひさ、
うん、
その、普通に V60 のハリオで入れたハンドドリップ。
うん、
この間話したクレーバードリップで入れたドリップ。
確かに。
これでのドリップがどれが美味しいかすっごい気になるけどね。
いや、値段的にはぜひ、あの、ブリューじゃなきゃ困りますけどね、こっちの人は。
いや、本当だよ。
いや、本当に。
いや、でもそれでもしハンドドリップがうまかったら、もう、カイエンの腕がいいってことだよ。
いや、本当だ、そうだわ。いや、でもいいんだよ、そのね、ブリューは別に、なんていうの、コーヒーの味にお金出してるわけじゃないんで。
そうだね。
もう体験とかね、そういう所有欲の方にお金を出してるんで、もう全然いいんですけど。
見栄え8ぐらいでいいよね。
いや、もう本当に。これは多分、あの、人呼んだ時に進化を発揮するっていうね。
だってさ、それで入れるっていうだけでまずテンション上がるじゃない？
いや、上がる。めちゃめちゃいいよ。
それだけで美味しいよね。
美味しい。しかもまあ、今思ったら、その、ホットのトールが多いっていうのは、下手したら、普通に考えたら1回で2、3人前作れるんですよ。
それかさ、あの、カイエンがまた寄せてさ、
うん、
1回で飲める量どんどん増やしていけばいいの。
それ寄せすぎだ。
一回でホット、だいたい500飲むタイプの人になればいいんじゃない？
一回円で？
一回円で。
いや、一回円で500は飲みすぎだろ。
いや、それぐらいもうだから寄せていかなきゃやっぱ。
あ、まあでもね、そう。別にいっぱい飲みたい時でもボタンをピリピリってやればすぐ出るんで、別にショート2回やればいいだけなんで、ショート入れて、別にまた飲みたい時にすぐめんどさくないんで、やるだけなんで、だ別にそこはね、細かく刻んでもいいぐらい本当に楽。
夏はでも逆にさ、あの、これから夏じゃん。だから、本来のアイスの使い方できんじゃないの？
あ、できる。だから、それは、そう、アイスのショートにして、こういう入れるみたいな感じだよね。
性能通りの使い方ができるよね。
できる。
いいじゃん。こっから活躍するね。
だからね、ホットのね、ショートとかね、トーラー使わない。
まあ、アイスもね。
そう、誰かが来た時に2人分とか、奥さんと飲む時に2人分入れる時に、それで入れるとかかな。まあ、それでもショートかな、ほった
ん。
っていうぐらい、本当に。
や、使いやすさは、でも、すごく大きいな、いいな、それ。
うん、多分ね、僕のイメージでは多分、セーランさんちはあってもいいなと思う。
早くね、ちょっと開園地でそれを飲みたいな。
うん。いや、でも本当にいいよ、ぜひ。でもね、まあ、エスプレスマシーンあるからね、セーランさんち。
まあ、ほとんど使ってないけどね、僕。
あ、じゃあ多分ね、使うと思うよ。ザ・ブリュー買ったら。
まあね、あ、まあ、いや、実際さ、ミルク使わないんであれば、まあ、セミオートも別にそんなに苦ではないんだけどさ、
うん、
比較的最近、ハンドドリップ用にさ、浅入り、中入りぐらいの豆を買ってるから、エスプレッソ用になんか、がっちり飲める深入りをあんまり買ってないんだよね。
確かに確かに、そうか。
ってなったら必然的にちょっとね、そんなに使わなくなっちゃうかなって感じ。ちょっと豆買いすぎてもさ、ちょっと、僕も結構家いない時があるからさ、あんま一番美味しい状態で豆飲めないと嫌だからさ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあでもいいんじゃん。じゃあ、今はどちらかというとブリュアの方が合ってる感じなのか。今の。
そうだね。パッと飲めて、パッとね、そのメンテナンスっていうかさ、洗えたりした方が楽だよね。やっぱり日々の生活は。
いや、めちゃめちゃ楽だしね。美味しいしね。まあもちろんね、高いけどいいですよ、これ。
そう、でもさ、最近ね、
うん。うん、
ハンドドリップで飲んでてさ、
うん。
たまたまこの間ね、
うん。
僕いつも豆をグラムで測って、
うん。
で、その分をグラインダーに入れて、豆引いて、はい、
うんうん。
引き切ってそれをフィルターに入れて飲むんですよ。
はい。
でね、嫁が多分グラインダー使ってて、
うん、
僕飲む前に。で、僕それ知らなくて、
うん、
前の豆残った状態で引き切って、めっちゃ多い状態で間違って飲んだのよ。粉と湯量がもう完全にちぐはぐ。
うん、
すっげえ粉多い状態で入れたらさ、
うん、
でそれでなんかいつもにやたら逃げえなと思って、あ、これめっちゃ粉多いってなったんだよね。
うん、
ってくらいだからさ、でも味の違いってすごくあったのよ。やっぱり当たり前だけどさ。
うん、
だからさ、同じ豆でもさ、やっぱ入れ方と粉量とさ、湯量によってさ、すごく、
確かに。
味が変わるわけ。それって、アサリに近いブラジルだったの。
うん、うんうん。
で、比較的、まあ、酸味も感じられて、
うん、
美味しい感じだったんだけど、やっぱ粉多いと当たり前だけどさ、苦味が勝つからさ、酸味って逆に感じなくなるわけ。
うんうん、あ、そうなんだ。
っていう感じだからさ、
うん、
同じ豆でもこんだけ違うんだったら、
うん、
やっぱり毎日ブレなくて飲めるっていう、
うん、
ね、本当にそれはすごく、いいなと思った。腕によってこんなに変わるんだって思ったからさ。
まあ確かに。いや、いいよね。だから、普通にね、いいよ。まあ、本当にね、値段がね、本当にネックだよ。本当それだけ。
そうだね。あと、まあ、いずれかちょっとね、このリザーブモデルは、
うん、
販売されなくなる可能性だってない。
確かに確かに。
あるよね。
多分
ね。
あるんじゃない。まあ一応ね、限定みたいな感じなのかな。僕もね、再販で買ったんで、わかんないですけど。
うんうんうん、あ、そっか、再販か。あ、そうだよね。そっかそっか。
そうそうそう、そう。一回すぐ売り切れちゃって、再販出ますみたいなので買ったから。
いや、もう黒バッグのね、銅色って大好きな配色なんですよ。めちゃめちゃオシャレ好きなんだよな。
かっこいいよね。
あの、銅の色めちゃめちゃ良くない？
ああ、まあ、かっこいいよ、あの色。確かに。
いいよね。
かっこいいし、多分、セーラーさんち結構メタルの色もあるから合うんじゃない？
まあね、まあ黒が多かったりとかだとかっこいいよね。似合うよね。
かっこいいかっこいい。インダストリアル感が。応用する感があってかっこいいな、あれは。
いいなぁ。ちょっと、まあお金余裕やったら欲しいかなぁ。
まあ確かに、すぐ買うカードはなれないじゃん。
まあそうだね。ちょっと、値段がやっぱ一番ネックだね、
う
ん。
そう。本当にそこだけかな。まあだからこそいいんだろうけどね。だってこんなんで3万とかあったらさ、ね。
そう、だから、人数分けて何人かずつで、やっぱり、カエの家に行って飲ませてもらうってのがいい。みんなで。
買いなさいよ、ね。それはもう買ってよ。それかリザーブで行った方がいい。
ちょっと、ツイッターで写真見たいっす、マジで、それ。
あ、じゃあ出しますよ。そう、いや、すぐ出そうかなと思ったけど、いや、この話してからの方がいいかなと思って。
あ、そうだね。
そう、だから、これ、投稿した後に出すよ。
そうだね。すごい見たいです。僕も楽しみにしてます。
そうだよね。見てないか。
ちょっとね、今ね、まあコロナもあるしさ、いろいろね、家の事情もあるから、ちょっとお互いね、家に上がりにくいからさ。
うん、そうだね。
ちょっと、いつ行けるか分かんないからさ、帰り道も、
うんうんうん。 ちょっとね、ぜひぜひ来て飲んでほしいな。
うんうんうん。
ね、それこそ豆比べてね、飲んでみたら面白いかもね。
そうだな。いいね。コーヒーの話は面白いね。
ね。いや、だから、まあ、実際6万5千するものを飲んだらどうなんだろうって多分ね、思う人もいると思うんですけど。
そうだね。
本当にまさにこういうね、味は本当に美味しいです。ただ、
逆に、僕がちょうど今絶賛飲んでる豆を逆に持ってって、
うん、
それで飲んでみたい。
な、そうだよね。
だったら僕さ、いつもこれ飲んでるから、あ、うん、違うとかわかるじゃん。
わかるね。確かに。いや、いいと思う、それ。
面白いね。あ、ちなみになんだけど、
うん。
グラインダー買ったんだっけ？
グラインダーはね、いや、グラインダーはね、俺、あれしか持ってないんだよ。キャンプ用のね、ポータブルのやつしか持ってないんだよ。
ああ、なるほどね。
そう。だから、もう引いた状態で一応買ってる。
あ、なるほどね。それ絶対多分ミルバーも、そうだ、結局やっぱミルバー欲しくなるね。
ね、欲しくなるんだよ。まあ、だからちょっとね、まあ、またちょっとね、こう、いろいろ、こう、引っ越したタイミングとかで、ね、買おうかな。そこら辺は。
そうだね。なんかバルミューダのサイト見てると同じような感じのシリーズでミルバー1万ぐらいで売ってたよ、ミル。
あ、ほんと？それいいよね。
ハンドミルだけどね。
やだやだやだやだ。
あ、ほんとに？でも今一番プロでも使ってるのってコマンダンテっていうハンドミルだよ。
へぇ
ー。オートミルじゃなくて。
え、何が違うの？
いや、もうとにかく正確に弾ける。豆の。
え？
弾き目が正確。
手の方が？
ハンドミルの、そう、コマンダンテ5万ぐらいするんだけど。
高いでしょよ。
あれめちゃめちゃいいやつ。
いや、
なんかさ、結局引いた豆のさ、粒度が全部均等を取れてた方が味って本当にブレないから。
なるほどね。
そう、すごくね、ミルミをまた左右されるからね、いろんな要因があるからさ。
沼じゃん、コーヒー沼。
いや、本当だよね。
うん、切りないよね。
カフェスワンプ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。